回は横浜新都市病院の芦田先生をお迎えして、お送りいたします。芦田先生は循環器内科の先生ですが、当院 の, 一番の目的としましては脳卒中予防ということを掲げているんですが、脳卒中予防って大雑把に言うと脳に行く血管を守る、詰まったり出血させたりしないってことになってくるんですが、血管っていうのは体中にあって脳だけじゃなくて他の臓器に行く血管も傷んでる可能性、すごく関連性が強いので、特に連携を持たせていただいてさせていただいています。で、その辺の関係性のことに関して、今日皆さんにお伝えさせていただければと思います。今日はよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。実際じゃあ脳の血管に動脈硬化がある方が、先生さっき言った通りちょこっとここに動脈硬化がある方を心臓をチェックした方がいいというような重篤な感じを持ってますと話してきたが、どれぐらい合併してますかね、大体と思いますか。
まあ、手応え的にはどうですか、いや、その動脈硬化の度合いにもよるんだと思うんですけど、
ざっくばらんに言ってしまうと、
あるなと思って、その症状がなくてあるなと思ったら、まあ半分ぐらいあるような感じはしますけど。
そうですね、いや本当おっしゃる通りで、さまざまな論文によるんですけど、報告によっては4割から5割ぐらいあるというふうに言われていますね。で、これは我々の当院の方のデータですけども、私が赴任してすぐの時にそういうチェックしました。後で説明しますけども、冠動脈 CT っていう心臓の方をチェックするそういう道具と、首の方は動脈硬化をチェックするエコーですね、超音波検査、これ先生もよくやられてますよね、はい、2つを組み合わせてどんだけ合併しているのかって見てみますと、やっぱり大体 40% 50% ぐらい、首の方に動脈硬化があった方は心臓の方にもあるということが分かりました。で、これは論文でも同じなんです。いろんなも世界からいろんな論文出ているんですけども、大体首の動脈硬化ある方の 40% が心臓の方を合併していっていると。しかもこの怖いのが、その 40% のうちのですね、約半分ぐらいが心臓の動脈硬化とすれば重篤ですよ、ちょっと放っとくと危ないですよというようなことを合併しているということがもう従来から報告されているんですね。でしかもそのうちの1/4、今言った通り、40% が首の血管のある動脈硬化の方は心臓も合併していて、そのうちの半分が重症だと話しました。で、全体のその心臓を合併した人の患者さんのうちの1/4はなんと無症状なんですね。症状がないということは、ここまでの論文をまとめると、首の動脈硬化があった方は半分以下ぐらいの確率で心臓の方の動脈硬化を合併する可能性が高くて、しかもその中の半分は結構重症ですよ、でかつ症状をあんまり感じていないということが高いとなりますから、やはりこれはもうちゃんとチェックしなきゃいけないんじゃないかなということが論文の時にも紐解けると思います。で、一方最近出た論文でもですね、今度は首の動脈硬化の軽い人たちです、重症でないんですね、首の動脈硬化軽い人たちがどんだけ心臓を合併しているかということを調べた論文があったんですが、こちらもですね、ちょっと難しい細かいんですけども、軽い動脈硬化、首の方の動脈は軽くても結構な割合で心臓の方には重症な狭心症を合併してたということも報告されてますから、やはり首の動脈硬化 の, 軽い重い関係なくですね、あるなしの段階でちょっとでもあるんであれば、念のため心臓の方はチェックしておく方がいいんじゃなかろうかな、その方がまあ早期発見、早期予防、早期介入ってことができるんじゃなかろうかなというのも、従来的にはといいますか、今でもまあそういうことがたくさんありますけども、心電図まず入ります。これ我々もまず心電図取ります。ただ心電図っていうのは、先生おっしゃった通り安静時といって、その場でじっとしている時の心電図検査なんですね。で、狭心症っていうのはどういう病気かっていいますと、基本的には血管の中に動脈硬化ができてしまって血が十分流れてきません、心臓の筋肉に対して十分な血が流れてませんよっていう状態が狭心症です。なんですけど、じっとしているときっていうのは心臓は少ない血であっても十分動くんですね。ですからその安静時と言いますが、安静時に取った心電図っていうのは狭心症の変化あんまり滅多に起こさないですよね。 で、そういう意味ではじっとした心電図ってよく健康診断が取られますけども、ああいうところでの狭心症を発見するとは極めて難しいです。一方ちょっと話は脱線しますが、心筋梗塞っていうのは血管が詰まった状態になりますから、もう筋肉に血が流れてこないわけなんですね。で、そうしますと筋肉ダメージを受けてきますから、筋肉がその部分が壊死した、簡単に言うとその筋肉が死んでしまったといった所見が心電図で出てきます。そうするといつ取ったとしても心電図で、心筋梗塞になってすぐだと分からない時もありますが、時間経ってくると心電図変化が出てきます。それをですね、平たく例を挙げて言いますと、心筋梗塞っていうのは車で言うと交通事故なんです。止まった車で分かりますよね、交通事故って。これ車へこんでるわ、これはだから交通事故を起こしたなって分かります。それが安静時心電図を起こした心筋梗塞なんですね。ですが狭心症っていうのは、まあ、一種スピード違反みたいなもんでして、スピード違反したところを捉えなければ止まってる車見てわからないんです。この人スピード違反するんですよって言われても、いやわかんないよ、心電図がどっちまでわかんないよってなるわけなので、見張っときましょう、あるいは実際車運転させましょうっていうような検査をしてくるんですね。それが負荷心電図、先ほどおっしゃったやつなんですね。ベルトコンベヤー上とかですね、階段を上ったり下りたり、心電つけたままにして生活やってもらう検査なんです。その時にどのような心電図変化をするかというのを捉えて、狭心症あるかどうかをチェックしましょうという方法なんです。これはこれで大切な検査です。いわば今狭心症があるかどうかということを見ているという意味では、心臓の筋肉の度合いを見ているわけなんですね。でもう一つ検査があって、24時間つけっぱなしにする心電図があります。ホルター心電図で、これは今度は車で言うとスピード違反をずっと見張っておきましょう、こうずっと監視しましょうと同じですね。24時間生活してもらって、心電図つけたままにして過ごしてもらってですね、どういう変化をするかを捉えましょうっていう検査なんです。でいずれもですね、心電図を通して心臓の筋肉の虚血という狭心症の度合いを見ましょうって検査なんですけど、2つ問題点があります。一つはこう心電図、所詮外から見てる検査なので 100% のことがわからない時がありますね。だいたい感度が8割ぐらいです。8割5分ぐらいです、せいぜいですね。でそういう意味ではわからないところもあります。でもう一つはそれで捉えたとしても違っている場合もあります。やっぱり外から見てるもんだってことが一つ難しいところなんです。でもう一つはそれは結局心臓の筋肉がダメージを受けますかどうかってことを見てるだけであって、動脈硬化の程度を見てるわけじゃないんですよね。
心臓を栄養している血管が流れにくいかどうかを見ているものではないんです、ね、
そうですそうです。
心臓を栄養している血管が流れにくいかどうかを見る検査ではない、ね、
そうですそうです、はい、血管の状態そのものを見てるわけではないということになってくるわけなんですね。ですからそれはそれで重要な検査ではありますけども、それで問題がないから放っておいていいかどうかってことにはならないと思います。少なくとも首の動脈硬化もそうですが、首の方をチェックしているのは超音波検査でもって、動脈の血管の状態を見ているわけですよね。脳に行っている血流が多いか少ないかを見ているのではなくて、首の状態、動脈の状態を見ているわけなんで、それと同じことをしましょうといった場合には、心臓の場合は今の現段階でお勧めできるのはやっぱり CT だと思います。冠動脈 CT ですね。これね非常に簡単です、点滴をします。そこから造影剤と薬が入ってくるんです。結局 CT っていうのはレントゲンですから、ただ単に取っただけだとですね、血管の状態分かんなくて骨しか分からないですね。ですからレントゲンの中でコントラストをつけるために造影剤っていうのを点滴をするんですが、その中で点滴した中でCT 室に入っていって、こうドーム型のところに入っていってですね、でダーッと輪切りの写真撮っていくんです。輪切りの写真ですね。もう15秒から30秒ぐらいですね、撮っていく時間帯と。でその間造影剤が入ってくるので、カーッと熱い感じがしますけども、もうすぐ収まってしまいます。息を我慢しなさいって言われますが、息ぐらいもう10秒ぐらいですから、もう本当簡便な検査なんです。でその結果、ここにありますような、こういう実際の心臓の上に走っている血管、冠動脈の血管の状態が分かるわけなんですね。そうすると、いろんな治療法がありますけども、たとえ手術とかカテーテル治療とか必要ないとしても、今どういう動脈硬化がありますよ、全く動脈硬化がないのか少しでもあるのか、そういったことが分かってくるわけなんですね、うん、
すごいはっきり分かりますね。
はっきり分かりますね。ほとんどの場合はっきり分かってきますので、
僕がこの研修、はい、まあ、10年ぐらい前だと、 その研修医だった頃はこの検査ってあんまり馴染みがなかったんですけど、うんうんうんうん、これは最近出てきた。
そうですね、日本に入ってきたのはここ4、5年から6、6年だと思うんですけども、あ、まあ、入ってきてもこれ結局心臓ってこう脈を打ってますね、はい、拍動してますから動きのあるものなので、うん、なかなかその昔の CT だとですねこうきれいに作れなかったんです。で今はですね CT のとこがその複数、まあ、64列とかですね、はい、250列とかいっぱいこう多数の感知するものをいっぱいつけておいて、うん、ぐるぐるっと回すと一気に撮影できるような状況にして、うん、そういったことを使うことによって、こういうような細かい画像を作るようになってきたんです、
ね、昔はあの血管からカテーテル、うんうん、管みたいなのを入れて、うんうんうん、しないとこういう画像って出なかった、うん、大ごとの検査しないと出なかったんですけど、すごい簡単になってきてるとは思うんです、うんうん、まあこういう検査に関してはですけど、うんうんうん、思うんですが、うん、今その循環器内科の先生の中で、うんうん、例えばもう基本的にはその狭心症状があったり、うんうん、こういう頸動脈や動脈硬化があったら、うんうん、こういう検査をするっていうのは、うんうん、ある程度、うんうん、まあ、スタンダードになってきて、
うん、そうですね、多くの病院ではこういった CT をカテーテルをするんではなくてまずは CT からしましょうという病院は増えてるとは思いますね、まあ、ただそれは結構病院によって違ってきてるんで何とも言えないんですが、一つは CT もこれ撮るのは簡単なんですよ、うん、ただこの画像を作っていくまでが結構時間がかかる、はい、技師さんとかですねが結構大変なことをしなきゃいけないので、はい、どうしても1日取らなきゃいけない枠数っていうか取れる件数が決まってしまいますよね。
じゃあある意味その ABI で異常値が出るとか、うん、その足の血圧を測る ABI で異常値が出るとか、うん、頸動脈エコーで動脈硬化がちょっと出て、うん、症状が何もない方が、うん、こういう検査ができるっていうのは、うんうん、まあ、日本の中でって言うと世界の中でもすごく、うんうんうん、まあ、メリットっていうか、
そうメリットですよね、
かなりの高いレベルの医療っていうことになるんじゃないですか。そうです
ね、まあ、なると思いますね。うん、結局見落としが減りますしね、はい、先ほど言ったような検査だった場合は、はい、大丈夫ですよ本当ですかってところはちょっとまだありますよ ね、
そうです
ね。でもこれだと動脈硬化今この程度だから、はい、あなたはこういった予防しなきゃダメですよ、コレステロール下げましょうとか、はい、タバコやめましょうとかいろんなそういった指導にもできますし、はい、うん、今後は何年かいっぺんにはこういった検査した方がいいですよとかいろんな情報をこうピックアップできるという意味ではですね、はい、まあ、非常に持ってる情報量は非常に大きい検査だと思いますね、はい、うん、まあ、そういう意味ではこの検査私自身はお勧めしますし、特に足びっこ引いてる方、さっき言った閉塞性動脈硬化症で足に動脈硬化ある方が運動負荷心電図できませんから、はい、うん、そういったことを考えてもこちらの方が簡便でいいんじゃなかろうかなというふうに思います、はい、もう一つはですねこの大きなメリットは心筋梗塞っていう病気はですね動脈硬化が進んできたところからなるんじゃないんですね、うん、動脈硬化軽いところ一見何ともないですよっていうところの動脈硬化からなることが多いんです、うん、でなぜかと言いますと動脈硬化って最初の動脈硬化っていうのは不安定なものが多いんです、うん、動脈硬化危ななんか同じものでもですね、でその不安定なところっていうのはよく我々こう怪我しますよね、血管ピッとこう怪我した時ってそこ血が出ちゃいますから、うん、そこを止めるために血小板って寄ってきて、うん、でこう止血作用っていうのが働くんですけども、うん、ピッとこう傷が入りやすいそういう状況が最初の動脈硬化なんです。不安定な動脈硬化なんです。で不安定な動脈硬化っていうのは血管の内側にピッと傷が入ってしまって、うん、簡単にそこのとこが血管の内側に傷が入るもんですからそこに血小板と同じに寄ってきて血の塊である血栓ができてしまうんですね、うん、で血が詰まってしまうということになるんですけども、その軽い動脈硬化の時っていうのは狭心症出ないんです。だって動脈硬化が軽いからまだ、はい、そういう意味では軽いところで運動負荷試験やって問題なかったから心筋梗塞にならないっていう保証がないですよね、はい、でも CT を取れば血管の状態が分かります、はい、これ血管の状態が分かりますからそこの動脈硬化少しでもあった場合にそれがどういうものなのか、これは危ない動脈硬化なのか、あ、これは全く放っておいてもいいですよというものなのかということがまず分かります。危なければ危ないなりにそういったことを予防する薬ということを使えるというふうになりますから、そういった意味でもこのメリットは非常に大きなものを持っている、心筋梗塞をある程度予防することにつながるであろうなというふうなことができます。私、本人この時間、検査時間が15分ぐらいですね、はい、 病院に来てもらって、で当院においてはほとんどの場合なるべくもうその日受診してもらった時になるべくは取れるように今スタッフも含めてですね全力でやってるというふうになります。大概の病院だとですね1ヶ月待ちとか2週間か1ヶ月待ちってのは普通ですね。まあ、当院ではやっぱり南さんはせっかく遠くからとかも来てもらっているので、なるべくは患者さんに何度も何度も来てもらわないのでいいように患者さん目線で考えて、その日のうちにあるいは臨日中にはもう取れるようにということを心がけているというふうになります。あと一つこの CT に関して言えばですね、当院においてはお腹のところ、ちょっとへそのところにもですね、もう一個 CT 画像を作るんです。何を見てるかっていうと、内臓脂肪っていうのを見てるんですね。で内臓脂肪、こちら赤くなって見えてますけども、内臓脂肪面積っていうものをこのこう計算というか、きちっと計測出すことによって、普通は100以下が正常なんですけども、100以上あると多いですよ。150以上ある、150平方センチですね、以上あると多すぎるというようになりますね。で内臓脂肪面積が多ければ多いほどといいますか、内臓脂肪面積が多いとですね動脈硬化を起こしやすくなってくる、一つの良くないものなんですね。ですからこれサービスとってます。これうちはこれ別にあの CT やってるとこは全部やってるわけじゃなくて、当院におけばこれサービスでとってですね、心臓の血管は問題がありませんでした、ですが内臓脂肪面積が多かったので今後運動した方がいいですよとかね、いろんなことの患者さんにフィードバックできるようなことをまあさせてもらっているということがありますね。